エズラ記の福音第4回、今こそ立て直しの時という主題で、エズラ記の第4章です。ここ10年の私たちの課題というのは、東日本大震災からの復興と再建だったと思います。で、当初のショックから立ち上がって、今こそ立ち直りの時というふうな思いで、取り組んできた人も多いと思うんですが、そういう点からしますと、今バビロン捕囚から帰ってきた人々はまさしくそういう思いだったと思うんです。エズラ記の第3章前の章に書かれていたのは、70年間のバビロン捕囚から帰還した民がエルサレム神殿の基礎工事を完成した、やった、今こそ立て直しの時だ、そういう機運が高まっていた時だったと思うんです。それに続く今日の第4章なんですけれども、ここで書かれているのは、そこに住んでいたその地の民も来て神殿再建を手伝わせてくださいと申し出たんです。そうしたところが、バビロン捕囚から帰ってきたイスラエルの人々はお断りしますと言ったんですね。そのために妨害が起きて、神殿再建はなんと16年も遅れたというのが4章に書かれているあらましなんです。16年というと、生まれた赤ん坊が高校生になる年月ですよ。人生の働き盛り50歳の人がですね、立派に65歳の高齢者の仲間にするような、16年というのはそれだけの長さを持った期間、神殿再建が中断したというわけなんですね。そうすると、いくつかの疑問が出てくると思いますけれども、3つあると思うんです。第1は、なぜ断ったんだろうか。第2は、その妨害というのはどういう妨害だったんだろうかということですね。そして3つ目、神様が一緒なのになぜ16年も中断したのか。この3つの疑問が出てくると思うんですね。まず最初に、バビロン捕囚から帰還した民はなぜその地の民による再建協力の申し出を断ったのかということなんですけれどもね、一節二節に彼らの協力申し出の言葉も書かれています。ユダとベニヤミンの敵である者たちは、捕囚から帰ってきた人々がイスラエルの神主のために神殿を建てていることを聞き、ゼルバベルと士族の長たちのもとに来ていった。我々もあなた方と一緒にこれを建てさせてください。我々はあなた方と同じくあなた方の神を礼拝します。アッスリアの王エサルハドンが我々をここに連れてきた日から、この方、我々は彼に犠牲を捧げてきました。これはまさしく渡りに船の申し出ですよね。なぜ断ったんだろうというふうに思います。まあ一節冒頭でですね、ユダとベニヤミンの敵である者たちはというから、敵ならしょうがないかというふうに思いますけれども、なぜ敵なのかということですね。この人々は4節を見ますと、その地の民はというふうに言い換えられています。これは実はサマリア人なんです。サマリア人は、アッシリアの王エサルハドンによって連れてこられたというふうに言っていますけれども、これはこの再建の時から約150年ほど前の王様です。そしてそれからさらに30年前に北王国イスラエルは滅亡してるんですね。で、アッシリア捕囚に全部連れて行かれたんです。で、ちょっとだけ残ってる人もいましたけれども、そういうことがここ200年のうちに起きてたわけです。だからこの地の民というのはもう150年ほど前から住んでいることになります。しかし南北イスラエルは両方とも滅びたわけですけれども、時期は違いますけれどもね、滅亡原因は何でしたか？偶像崇拝ですよね。そのために滅んだわけなんですけれども、先に滅びた北王国イスラエルにはアッシリアの王様が他の土地から人々を連れてきたんです。そして移民による民族混交政策というのを取ったんですね。で、ほとんどの 北王国イスラエルの人々はアッシリアに連れて行かれたということなんですけれども、そのことを書いているのは列王記下の方にですね、長い記事があるんですけども、2箇所だけご紹介します。かくてアッシリアの王はバビロン、クタ、アワ、ハマテおよびセパルワイムから人々を連れてきて、これをイスラエルの人々の代わりにサマリアの町々におらせたので、その人々はサマリアを領有してその町々に住んだ。いろんな地名が出てきますけれども、その人々が移民させられたということなんですよ。そしてそこでですね、こんなことがあったんです。外国の移民が来たところですね、ライオンが出てきてですね、大変な被害、ライオンの被害が起きたというんです。でこれはこの土地のたたいだ、じゃあこの土地の神様を鎮めなくちゃいかんということで、アッシリアの政府に行ったところですね、じゃあその連れてきた中から一人レビ人を送るから、祭司によってその土地の神様のことを鎮めるようにしなさいと言って、そんなふうなことがあったんです。ということで、その移民した人々は自分たちの神と同時に、それからこのイスラエルの神様、ヤハウェの神を礼拝するようになったんです。でも自分たちの宗教を捨てなかったんですね。だから、さらにこういう記事があるんですよ。このように彼らは主を敬ったが、また彼らが出てきた国々の習わしに従って、自分たちの神々にも仕えた。今日に至るまで彼らは先の習わしに従って行っているというふうに書かれています。列王記下の17章にその詳しい模様が書かれているんです。多神教礼拝をしていたということなんですね。はっきり言って偶像礼拝です。この偶像礼拝のゆえに南北イスラエルは滅んだんですよね。だからバビロンから帰還した人々はありがたいけれどもお断りします、私たちだけで立てさせていただきますというふうに言ったというわけです。これは詩編の言葉を思い起こさせますね。主が家を建てられるのでなければ建てる者の勤労は虚しい。そのことがしっかりと自分たちのこれからの信仰の指針だと、主が建てられるのだということを彼らは前面に出してお断りした。ただ断られた方としては気持ちとしてはどうでしょうか。私たちも一緒に立てさせてください、その神様なら知っています、拝んでいますというんですね。で彼らは非常に怒ったわけです。それで妨害工作が始まったというのがエズラ記第4章の記事のほとんどの記録なんですけれども、ここには3つの妨害記録が書かれています。それで分かりやすくするために、今日の修法にはペルシャ王、それから聖書記事、ギリシャ、対比したものをですね、添えましたので、それをご覧になってください。そうすると、最初の妨害というのは、4節から5節にこのように書かれているわけなんですね。そこで、その地の民はユダの民の手を弱らせて、その建築を妨げ、その企てを破るために、役人を買収して彼らに敵せしめ、ペルシャ王クロスの世から、ペルシャ王ダリオスの治世にまで及んだというんですね。年表を見ていきますと、クロス王の次にカンビュセスという王様がいて、次がダリオス一世なんですね。このダリオス一世の時に神殿が完成しているというのが次のところでありますね。そしてこの期間、真ん中にちょうどカンビュセスの時代に再建は中止された、エズラ記4章とかありますね。ですからクロス王の時代はそれでも神殿の再建は進められたようです。でも最終的完成はダリオス王の時ということになって、この期間が16年だということなんですね。さてそうしますとですね、エズラ記のそれ以降の記述は今度はですね、アハシュエロス王の治世にも同じような告訴状が送られたというんですね。それが6節にはこのように書かれています。アハスエロス王の治世、すなわちその治世の初めに彼らはユダとエルサレムの住民を訴える告訴状を書いた。丸。もうこれ以上書かれていないんですけれども、アハスエロス王というのはクセルクセス王のことなんですね。あら、エステルの旦那さんじゃないか。エステルよ、何してるんだというふうに思いますね。これエステル記で私たち見た、ちょうど出来事があったのがこのクセルクセス王の時だったんです。で、実はこの時には神殿は完成してるんです。何をしていたのかというと、今度エルサレムの城壁建設の話なんですよ。 ですから、クセルクセス王、次のアルタクセルクセス一世、あるいはアルタシャスタ一世というふうに呼ばれていますけれども、この時もエルサレムの神殿ではなく、城壁建設が妨害されたという話なんですね。ですからこれは今の話にはちょっと関係ないわけですけれども、なぜここにわざわざエズラ記の4章に書かれているかというと、その妨害する人たちのしたこと、それの具体的なものを挙げることによって、彼らはこんな風な妨害をもう何十年にもわたってしたんだということを伝えていることになります。そして一番詳しいのが、7節から最後の23節まで書かれているアルタシャスタ王の時代。あるいは別訳ですとアルタクセルクセス一世の時代の城壁建築の時に、これがかなりですね、いろんなことをやったんです。で、その国訴状が11節から16節まで書かれていますけれども、要するに彼らはこう言ったんです。いいですか、このイスラエルの民は反逆の民ですぞ。放っておくとそのうちに税金を納めなくなります。いいんですか王様、というふうなですね、そういう手紙を書いたんです。疑うならばどうぞ記録を調査してみてください。そうするとそのことが分かるはずです、というふうに告訴状を書いたんです。そしてそれに対する返信というのが17節から22節までアルタシャスタ王の中断命令が書かれているんですね。では城壁は建設してはならん、というふうに言うわけなんです。まあ、エステルの方には知らされなかったのかもしれませんけれども、ペルシャ王がその後城壁建設を妨害する方に向いたのかというとですね、ギリシャの方を見てください。年表のギリシャ、この期間中ペルシャはギリシャと絶えず戦争をしていたんです。勝ったり負けたり、勝ったり負けたり。そうすると国家財政が疲弊していたんです。お金がなくなってたんです。だから税金が上がってこない、さらに反乱が起こされたんでは大変だということで、全面的に建設中断禁止ということをしたわけなんですね。しかし最終的に神殿もまた城壁も建設されたというのが、エズラ記と次のネヘミヤ記が伝えることなわけなんです。さて3つ目の疑問に行きましょう。全知全能の神様が共におられるのに、なぜ神殿建設は16年間もの間妨害されたのか、神様はどうしてそういうことを許されたのか、ということですね。これについては記録がないんです。ペルシャというのは人類史上初の巨大帝国なんです。単にバビロニアを征服しただけじゃないんですよ。ずっとアラビア半島からエジプト、さらにはギリシャの方まで全部ペルシャは帝国を作ったんです。これは人類史上初の巨大帝国なんです。その巨大帝国ペルシャのクロス王さえ神様は容易に動かすことができた方なんですよね。一体この16年間神様は何しておられたんだろう、手をこまぬいておられたんだろうか、というのがこの疑問なわけなんですね。でこのことを考えていたときに思い当たったのは、実は朝日が丘キリストの教会が再建されるまでに14年かかったんです。ここに私たちは2003年に来ましたけれども、仙台に来たのは1989年なんですよ。平成元年なんです。私たちはね、神殿再建のために九州から送られたという意識は全くありませんでした。九州鹿児島にいたのはわずか1年です。でもね、この1年間というのが本当に九州の人たちもびっくりするぐらいに、結婚式は3つするし、お葬式は1つするしですね、いろんなことがあって、千田さんたちはまるで10年を1年で学んでるような感じですね、というふうに言われたぐらい本当に豊かな経験、まあそれはトレーニングの期間だったんでしょうね。私としては行った時にですね、宣教師に言ったんです。見習いです、よろしくお願いしますと。ら見習いはありません、本番です、というふうに言われたんです。それでその時に契約1年間ということで帰ろうとした時に、何度も証ししてますけど、吉明冒頭、私が指し示す地に行けというその言葉を受けて、でどこかに行くべきなんだろうな、行き先を知らず出発してみたところ、仙台に帰ってきて分かったのは、2週間前に教会堂が売却されて、朝日が丘キリストの教会、私が洗礼を受けた朝日が丘キリストの教会はなくなっていたと いうことだったんです。そしてすぐバイブルルーム朝日が丘包みというのをですね始めたわけなんですけども、そこで4年経ちました。いろんな豊かな経験をしました。4年目に出エジプト40章1節、元旦に神の幕屋を建てなさいという御言葉に押し出されて、翌年本当に立ったんですね。北根黒松キリストの教会というのを与えられたわけです。ここで10年間いろいろな経験をしました。そしてその10年が終わろうとする頃にですね、たくさんの言葉が与えられたんですけども、その一つがゼカリア書の言葉が与えられたんです。また遠いところの者どもが来て主の宮を建てることを助ける、そしてあなた方は万軍の主が私を使わされたことを知るようになる。あなた方がもし励んであなた方の神主の声に聞き従うならばこのようになる。そしてこの御言葉は翌年2003年に実現したんです。で、朝日が丘キリストの教会という名前にしていいでしょうかと四谷ミッションの方に尋ねたら、いいですよということで14年目に復活して、それが2003年です。もう18年になるわけなんですよね。あの14年間というものを思い起こしてみるとですね、本当に豊かな信仰の訓練と恵みの年月だったなと思うんです。そしてさらにここにして続く18年も豊かな恵みが続いているわけなんですよ。あの北根黒松の10年、私はたくさんの失敗を犯したんです。中古住宅でしたからね。ある人が来て、隠れキリシタンの家みたいですねと、よーしとかって教会から予算もらってですね、で私は内装バーってやって、やったー、自分でやったーと思ったんです。そしたらそれからものすごい鬱になりました。自分でやったんじゃないんです。神様がまずあの建物を与えてくださったのにね。でその後もですね、失敗をしてですね、今度青年会の奉仕か、いつもの十字架の話かなんつってガーンと叩かれてですね、本当にもうショックでうぬけになってしまって、いろんな失敗をしました。その度に主にですね、ガーン、主は愛する者を戒められる。私は本当に愛されているなというふうに思うんですけれどもね、今日のあの修法のところにバルトとタゴールの言葉を載せましたけれども、我々の計画が成功し我々の目的が達成される場合、それは最も恐るべき地獄であるとバルトが言ってる。思い通りになるということは、これはとんでもないことなんですね。それからインドの詩人タゴールが言ってることも、これも響きますね。日ごと御身は私の願いを次々に拒むことで、好みをして御身を完全に受け入れるのにふさわしくしてくださる。浅はかな漠然とした欲望の危機から私を救いながら、本当にいろんな薫陶を受けた、よくよく愛されたものとして、もう一度この言葉を読むとですね、バビロン捕囚から帰ってきた人々はですね、こう言ったんです。我々だけでイスラエルの神主のために建てると言ってるんですよ。我々だけが主のため、神羅万象を作った神様のため、随分気負った信仰だなというふうに思うんですよね。やはり主が家を建てられるのでなければ建てる者の勤労は虚しいんです。主が建てるんです。だからこのことを本当に16年かけて彼らは叱られ続けたわけじゃないんですよ。豊かに恵まれたと思うんです。私たちも薫陶を受けつつも本当に豊かな恵みを14年間受けました。ましてや16年イスラエルの人々は主の豊かな恵みと守りと導きの中にこの16年を過ごしたと思うんですね。そして神殿再建を通して分かること、16年は民の信仰の立て直しの時でもあったんだということを思うんです。そして16年後、人の技でなく神の技がなるんです。清った信仰が恵みに生かされる感謝の信仰、賛美の信仰に変えられるんです。ですから本当に主が家を建てられるのでなければ建てる者の勤労は虚しい。本当にそうだな。イスラエルの人々の出来事は私たちにこのことを伝えていると思うんですね。 感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、人間的な力に頼まず主なる神により頼むことを学んだバビロン捕囚帰還民にとって、16年間は困難の中にも恵みに満たされて信仰を育まれた年月だったということを学びました。人間の思いや計画ではなく、主の御心のなる時にこそあなたの御業を目撃することができます。どうぞ私たちも御旨を求め、ご栄光を拝するものとさせてください。御子イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。